おはようございます。一言祈ります。私たちの天のお父様、お祈る皆をあがめます。9月の歩みもあなたが導いてくださって、こうして10月に入り、最初の日曜の朝を迎えることができ、良いお天気のもと、またこうして健康も守られて、あなたの御前に集うことができまして、皆さんと一緒に礼拝を守れることを本当にありがとうございます。主よ、どうぞ私たちの礼拝を受け入れてください。私たちの賛美や祈りを、感謝の捧げ物を受け入れてください。そしてまた今日もあなたが聖書の御言葉を通して、聖霊様を通して私たちに語りかけてくださって、私たちの信仰をどうぞ見直すことができるように、また考えることができるように、そしてあなたによって正されて歩んでいくものとしてくださるように、また豊かな信仰生活を送れるものとしてくださるようお願いをいたします。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。私は、時々ですけども朝起きて、早朝にですね、散歩に出かけることがあります。まあ、毎日歩けたらいいのかなと思うんですけども、時々でありますけども、まあ、6時前に起きまして、まあ、大体6時に教会を出るんですね。約1時間ぐらい歩いて帰ってきますけども、もう今6時っていうとちょっとまだ暗いっていうんでしょうかね、まあ、歩けるんですけども真っ暗じゃなくて、ちょっとぐらいはちょっともう明るくなってきてるので歩けるんですが、まあ、歩いてずっと回っていきますと次第に明るくなって、太陽もちょうど昇ってきてですね、そして、朝日をいっぱい受ける、そういう経験をしています。本当に朝日を受けるは受けるということは気持ちのいいですよね。で、私は太陽の光を浴びる中で神様の光を受けているんだなというふうに思う時があります。太陽の光を受けつつ、私も神様の光をいっぱい受けているんだなって、皆さんもそういうふうに思うことがあるんじゃないでしょうか。さて皆さん、今朝の聖書の箇所には神は光であると書かれてありますね。もう私たちがすでに知るところですけれども、神には闇が全くないとも書かれています。そしてこの神様と交わりのあるという人は光の中を歩むということなのだということを教えているところです。今日、まあ、久しぶりに2ヶ月ぶりに聖餐式を後で行いますので、それにあった箇所をお祈りをしておりまして、今日の箇所にたどり着きました。で、今日のところから光の中を歩むということはどういうことなんだろうかということを一緒に考えてみたいと思います。で、このヨハネの手紙を書いたヨハネという人は、今から、紀元85年から90年頃に生きている方で、まあ、その時代のことを書いているわけなんですが、その当時の間違いって言いましょうか、ね、特に、罪の問題、罪に対して間違った考え方をしていた人たちがいたことを挙げながら、光の中を歩むということはどういうことなんだろうかということを、まあ、こう論じているというか、まとめているところだと思います。で、今日その当時あった間違いを3つ挙げながら、本当はどうなのかということですよね。見ていきたいと思いますけども、まずですね、一つ目は神様と交わりがあると言いながら 闇の中を歩んでいる人たちがいたということであります。それは6節から知ることができます。神様と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいる。で、まあ、結論を言うとありえないんだということですよね。まあ、この背景にはですね、イエス様の弟子たち人たちが語っていた教えていた教えと違う教えを述べていた、まあ、偽教師たちっていうのがいたということです。で、彼らはですね、まあ、グノーシス主義っていう主義者っていう人たちがいたっていうことなんですけども、自分たちは知的にですね、知るっていうことにおいて、あるいは霊的において非常に高いそのところまでたどり着いた者たちだという、そして、自分たちの魂は清い、で体は別で、体はまあ罪を犯しても汚れてもその魂にまで及ばないっていうふうにこう分けてですね、こう考えていたようであります。で、まあ神様と交わりがあると言いながらそれにふさわしい生活を送っていなかった。まあ闇の中っていうと罪であり、それは汚れを意味しますけれども、その中を歩いている人たちがいたということです。神様と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり真理を行っていません。ヤコブの手紙が、信仰があるならば行いを見せなさいという箇所がありますけれども、神様と交わりを持っている、神様との光の中を歩んでいるということは生活の中に表されていく、そういう、もし罪を犯し続けているとするならば、それは神様との交わりの中にいる、光の中にいるということではないんだということをですね、ここで、ヨハネは、説いていると思うんですね。偽り者であって一致してない、言ってることと生活が別々、まあ偽善っていうふうにも言いますけれども、偽り者であってあなた方は光の中にいない、真理を行っていませんと、言っているわけです。で、神様との交わりがあると言いながら闇の中を歩むということはありえない、本当に神様と交わりの中にある光の中を歩むということは、実は7節ですけども、互いに交わりを持つことであり、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださるのだと言っております。闇の中を歩む、光の中を歩む、光の中を歩むなら、神様光の中におられるように互いに交わりを持つ、この互いの交わりというのは道地イエスキリストとの交わりであり、私たちそれを中心にした交わりですよね、を持つことだ。そして御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてください、光の中を歩み続けていく、神様との交わりの中にずっと、そして光の中に歩んでいくならば、イエスキリストの血が私たちの罪から清めてください。ごめんさん、ずっとです、一回ではありません、これからずっと光の中に歩んでいるならば、闇ではなく全ての罪から清めてくださる、その生き方が 与えられていくんだ。だから光の川を歩むっていうことはそういうことですよと教えています。あとで、新聖歌の45番を歌いますが、私の好きな賛美歌の一つですけども、十字架の地に清め塗れば来よとの御声我は聞けり、主よ我は今ぞ行く十字架の地にて清めたまえという歌がありますね。私この歌は教会に行き始めた頃覚えた曲で、非常にこの曲を初めて聞いた歌った時に非常に感激感動しました。主よ今ぞ行く十字架のうちにて清めたまえ、本当にそうだなと、この歌を歌うたびごとに、覚えてまいりました。さて2番目の間違いです。今一つは神様が交わるとがあると言いながら闇の中を歩んで、それを当然と思ってたような人たちの対する間違いでした。で、2番目は自分には罪がないというふうに考えていた人たちがいたということです。それは8節です。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。ここで使われている罪というのはハマルティアという言葉が使われておりまして、その意味は的外れという意味のある言葉であります。皆さんも何度か、その罪のハマルティアという言葉を聞いてきたことがあると思います。まあ現在ですよね、本質的な罪、どこまでも自己中心的で神に敵対しているところの、神に従わないそういう性質のところであります。そういう現在罪の本質というものについて、私たちはその罪はないという人たちがいた。だから罪に対する態度は正しくありません。昔、ペラギウスっていう人が、紀元360年から420年頃の人ですけれども、人がおりまして、この人はこの現在説を否定したそうであります。それからマルクスって人いますね、哲学者であり思想家で社会主義に大きな影響を与えた人であります。この人は反神論の立場でしたので神を信じませんでしたが、彼も罪そのものはない、罪とか悪というのは社会構造の欠点から発生するものであると彼は言っております。まあ、そういうふうに考えている人たちも皆さんいるんですね。まあ、私たちクリスチャンはそういう理解ではないと思います。でも周りの人たちの中には、まあキリスト教を攻撃する人たちの中にはですよね、罪はないんだという人たちも、いるのであります。自分自身を欺いていると、罪はないという人は自分を欺いているのだ。まあ嘘をついてはいけないね。そして嘘をついたらそれは自分を欺くということになるかと思います。まあそういう人たちがいた。でそれに対してヨハネは正しい受け止め方について9節で述べております。それは罪を認めて罪を告白すること、罪はないんだという態度ではなくて、罪があるんだと認めて そしてそれを言い表す、このことが正しい理解であり正しい態度なんだということを教えてるんですね。自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいますと、述べられています。この罪というのは、許しというのは、負債の、免除とか神の刑罰から解放されるということを意味しておりますし、清めというのは罪の染みとか、あるいは、汚れたものを取り除いてくださる、そういう清めを、与えてくださる。その根拠は神様が真実であるから、正しい方ですから、神様義なるお方でありますから、許してくださる。皆さん、神の義、今御言葉の控えではローマ書を学んでおりますけれども、神の義とは何かが書かれてあります。イエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったところに神の義が表されているとローマ書に書かれてあります。そのイエス様の十字架の贖い、二節にもですね、私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく世の全体の罪のなだめの捧げ物が捧げられた、そのことによって罪の許しがあるのだよということを聖書は、教えていると、思います。十字架に表されたところの神の義、正しさ、それがここに書かれております。一つのお話をしたいと思いますが、以前前にいた町のローカル新聞にですね、女子、一人の女子生徒が書いた読書感想文が載っておりました。普通こう見過ごしていくんですけども、そのタイトルは罪の意識っていう、そのタイトルを書いてあったんですね。何だろうかと思って興味を持って読みましたら、その女子生徒の方は遠藤周作の海と毒薬っていう本を読んだっていうんですね。それの感想文書いてたんですね。遠藤周作に海と毒薬っていう作品があります。この間もテレビで、その作品を舞台にしたドラマがありまして見ました。ちょっとタイトル忘れましたけども、第二次世界大戦中に日本人の医師がアメリカ人の捕虜を、九州のある大学で生体の解剖をしたという事件がありまして、遠藤周作はそれを取り上げて、小説にしているわけですね。で、公ではなくてアメリカの捕虜たちをどうしても、処罰するんだったら生体解剖実験をすることもということで、したそうで、でその時にいた医師がそういうことをしてしまったという、その罪の意識、葛藤でこう悩んでいる、そういう悩む、そういう作品であるわけですね。でこの人、高校生の人は、普通の人であってもいろんな条件が揃えば殺人者になりうるんだ、自分にもそういう医者のその心があるんだということに気づいたってい う感想文でありました。小さなことであれば罪というものを今まで意識したことはなかった、でも自分にもそういう恐ろしい セミの性質があるんだなということを、まあ、知って、まあ、恐れ怖くなったというそういう感想でありました。でその私たちはどこで自分が罪があるんだということを意識するのでしょうか。ヨハネの福音書の発祥でしたか、火炎の場で取られた女がいますよね。イエス様の方にとこに引きずられてきて、そしてみんなが石を投げようとするときに、あなた方の中で一度も罪を犯したのないものが石を投げろってイエス様はおっしゃったら誰もいなかった。私はあそこを読むときに、私も石を投げる人間じゃないな、一度も罪を犯したことない人がいるならばこの人に石を投げろってイエス様はおっしゃったけど誰もいなかった。イエス様だけが石を投げることのできる罪のないお方でしたけども、イエス様はその人のに光を当てて、これから罪を犯してはなりませんと言って救い、そして解放されました。罪がある、私には罪はないんだという人たち、でも罪があり、私たちは告白するならば、これ大切ですね、言い表すなら、告白するなら、罪を許し清めてくださるというのであります。さて3番目の間違い、それは、実節にあります。もし罪を犯したことがないというのは、この罪というのは罪化の罪です。罪の心というよりはここの罪ですね、実際に犯した罪のことが書かれています。それがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになります。神様は真実なお方です。その神様を偽り者としてしまう、ありえない。なぜでしょうか。神の言葉である聖書には至るところであなた方は罪を犯していると教えています。いろんな罪があるということを教えています。ですからそれを否定することになります。ということは神様は偽りの方だ、そして神の言葉はありませんとヨハネは語るのであります。一つの例はですよね、ルカの18章の9節12節に、神の宮に、神様の宮に2人の人が祈りに行った、1人はパリサイ人、もう一人は酒税人で、このパリサイ人は、私はこの酒税人のようでないことを感謝します、ゆする者、不正な者、会員する者ではなくこの酒税人のようでないことを感謝し、もろもろ罪私は犯していない、まあ罪は自分、まあユダヤ人ですからそういう罪のもとは信じていたかも分かりませんけれども、私はもろもろの罪、罪化は犯していませんということを言っていると思うんですね。まあ私たちはよく原罪があるからいろんな罪を犯してしまうのであります。もともとの根っこにそれがあるから罪を犯してしまうのが私たちの姿ではないでしょうか。まあ、こういうここの罪、実際的な罪もまた認めなければなりません。 そして同じように主の光の中にそれを置いていくのであります。そして言わされていくのであります。私はここを読みながら、まあヨハネが言っていることかなと思うんですが、イエス・キリストによって罪が許されるからといって罪を軽く受け止めてはならないんだ、重く受け止めなければならないんだということを言っているように思います。許されるから、罪を告白すれば言い表せれば許してくれるんだからというような考え方、罪をそんなに深刻に大きなこととして受け止めていない、そういう私たちがあるんじゃないかと思うんですね。2章の1節で、これの手紙が書かれたのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。光の中を歩んでいく、それは清められていく、ね、ことです。そしてまた罪を犯さないようになっていく、そのことも教えているんじゃないでしょうか。まあもちろんこの世に生きる限り私たちは全く罪を犯さない人間になるとは言えません。でも光の中を歩んでいくならば罪を犯さないようになっていくこともまた教えていることだと思います。それでもですよ、それでももし罪を犯したならばっていうのが一節ですよね。私たちには父なる神様の前で取りなしをしてくださる義なるイエス・キリストがおられるんですよ。最初からじゃない、清く生きて罪を犯さないように生きていく、それでも過ちを犯してしまう、そのような時に私たちにはイエス・キリストがおられます。初めにおいてもイエス・キリストを信じる時においても信仰生活を送り続けていく運においても、この全体で流されていること、光の中を歩みなさい、イエス・キリストの血によって清められ続けていきなさい、そのことを教えていると思います。最後に、ヨハネの8章の12節の言葉、皆さん今日、招きの言葉で読みましたけれども、先ほどの女に語った言葉でありますが、その言葉を読みたいと思います。ヨハネの福音書の8章の12節を皆さんと一緒に拝読いたしましょう。よろしいですか。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことなく命の光を持ちます。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。お祈りいたしましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ヨハネの手紙を通して 光の中を歩むということがどういうことであるかを学びました。闇の中を歩むことではなく、本当にそのことを通して、光の中を歩むことを通して、神様イエス様との交わり、兄弟姉妹たちとの交わりが与えられ、そしてイエス様のその血が私たちを清め続けていくのだということを学びました。また神様、罪を言い表すなら、あなたは真実で正しい方ですから、その罪を許し清めてくださるお方であることをもう一度覚えることができてありがとうございます。罪がないというものではなく、罪あるものとして神様あなたに罪を告白し言い表していくことができるように、私たちを導きください。神様どうか罪に対して軽く受け止めることなく、本当に主がその罪のために十字架にかかって死んでくださったということを受け止めて、罪から離れていくことができるように、どうぞ神様、罪を犯さない、そのことを願いつつ、主の光の中を歩んでいくことができるよう助けてください。いつもイエス様がおられることも覚えて感謝します。どのような時にもイエス様がいてくださって、また許し続けてくださるお方であることを覚えてありがとうございます。どうぞイエス様をより頼んで、これから歩みたく願います。どうぞ私たちを助け導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。